いつも価格設定で悩むあなたに送る感情価格術。はじめに、価値観が多様化する時代にこそ感情価格で値決めをする。値段をいくらにしたらいいのか自分ではよくわかりません。これは私がコンサルティングをしているクライアントさんからよく伺うセリフです。私のクライアントさんは自宅教室業を営む女性がメインです。趣味からのスタートで自宅教室業を起業する人もいらっしゃいますし、会社員からの転身で本格的な事業として教室業を選ぶ人もいらっしゃいます。そんな人たちの多くが起業時に特に迷うのが価格、値決めなのです。しかしそれはある意味当たり前かもしれません。なぜなら、初めて自分で商売をする方であれば、自分のサービスに値段をつけることは、自分自身に値段をつけることに等しいと感じているから、値段がわからなくなるのです。なぜ自分で自分のサービスに値段をつけることができないのか。かつて私も10年以上前にパン教室で起業しました。その時のことをお伝えしましょう。私は会社員の経歴が22年。業界は違うものの全ての業界で営業職に分類される仕事についていました。サービス業も物販も経験しています。業界としては旅行業界、建築業界、ブライダル業界、パン業界、商品、サービスを販売する相手先には個人もあり、法人もあり、店舗営業も訪問営業も経験しました。仕事上扱う金額も数千円から数億円の取引まで、バラエティに富んだ価格帯を扱ってきました。当たり前ですが、どこであっても会社がこの商品はこの価格で販売せよと決めた価格があります。営業はその範疇の中で契約を取るわけですが、もちろん付加価値をつけた商品では元々の価格以上の契約として成立することもあります。しかしその金額とて、会社の承認を受けて相手先に見積もりを出して合意してから契約に至るわけです。これはサービス業の場合です。物販の場合にはもっとシンプルで、会社がその価格で決めたものを販売するわけですから、自分一人で好きなように価格を決めることなどありえないのです。ところが、自営業になった途端、すべて自分の采配で好きな金額を決められる反面、一体いくらが自分にとって適正価格なのかがわからなくなるのが普通の感覚だと思います。業界の常識的な金額に合わせるというのが、おそらく初期の頃の分かりやすい妥当な価格の決め方かもしれません。ただし、これを安易にやってしまうと、安すぎた価格をつけたことで利益を圧迫して、仕事をすればするほど赤字になるという残念なスパイラルに陥ってしまいます。自宅教室業もそうですが、このケースは、あらゆる個人事業主のスタート時のよくあるお話だと思います。つまり、単純に業界内での新参者の自分の立ち位置がわからず、値段をいくらにしていいのかわからないというのが、まずは一番の理由だと思っています。自分の商品、サービスに値付けできない根源的な原因。では、そんな感覚で皆さんが価格を考える中、私はパン教室で新規起業した際、一体いくらで価格をつけたと思いますか？結論から言うと、当時の一般的な教室の価格の 1.5 倍から2倍の価格をつけたんです。会社員としてのパン業界の営業経験はあったものの、パン教室への新規参入という状況でした。そして、周りにはベテランのパン教室の先生が多い中、おそらくその先生方の 1.5 倍から2倍近くの金額をつけたコースレッスンを作ったのです。 新規開業のパン教室としては価格の高い教室だったと思います。それでもスタート時から満席状態で講座をすることができました。ではなぜ開業当初私はその値段をつけることができたのか。大きな要因は3つあると考えています。まず1つ目、私は営業職として一人で数億円近い数字の契約を扱っていた経験があったので、価格に対する抵抗感が薄かったということ。2つ目、人の購買心理や商品を購入するまでの仕組み作り、マーケティングをパン教室開業前に学んでいたこと。そして3つ目は、自宅教室業以外にも業界を知っていて、業界での平均価格を把握しており、自宅教室業は仕事内容に対して対価が低いと最初から感じていたこと。つまり私の場合は、感情的な価格のマインドブロックがほとんどなかったことが、根付け成功の大きな要因だったと分析できると思います。コンサルタントになるために作ったパン教室。少しだけ価格の話の本筋とは離れますが、私の会社員としての最後の経歴と、そこからつながるパン教室を開いた経緯をお伝えさせてください。それが、ネギ目のお話にもつながる大事な流れになっているからです。私の会社員最後の経歴は、パンコネ機の販売会社の営業部長でした。そのため、訪問でパン教室の先生と出会う機会が多く、同時に悩み相談を受けることが多くなり、親しくなった先生から集客の相談を受けるようになったのです。当時の私はコンサルティング業の経験はありませんでしたが、もともと営業職の経験が長いので、なんとなく商売の勘で、マーケティングイコール売れる仕組み作りのヒントやアイデアをお伝えすることができていました。結果、相談を受けた廃業寸前の教室が持ち直すというケースが3件続いたのです。その先生方から感謝され、その中の一人の先生に、高橋さんのような教室専門の女性のコンサルタントさんがいたらいいのに、と言われました。その時、当時そのような女性のコンサルタントがほとんどいなかったので、であれば、私がなろう、と思ったのです。もともと私のパン教室は、後に教室専門のコンサルタントになるために作ったものでした。教室の実務や集客の苦労を肌で感じて、実践してからのコンサルティングじゃないと、教室の先生に信じてもらえないと思ったからです。だからこそ、自分の教室は絶対に成功させる必要がありました。実際に満席からスタートして3年で全国から生徒さんが訪れるようになり、満席状態が続く教室を安定的に作ることができました。そしてその結果をもとに教室コンサルタントへ転身したのです。自分の教室を安定的に成功させるためには、ウェブ集客とマーケティングの知識は必須。もちろんそれ以外にも、前述の人はなぜ物を買うのかといった購買心理なども学びました。なぜなら、継続して買ってもらえない商売は長続きしないからなんです。つまり、私は自分の商売、パン教室についてかなり客観的でドライな目線で作り込んでいったことが、価格面でも反映されているのです。自分がやりたいことというよりは、皆さんが習いたいと思う顧客目線寄りのレッスン内容で、企業当初から組み立てていたのです。欲しい価格をつけられない本当の理由。通常、教室業を開業する女性の9割以上は、昔から憧れだったお菓子教室を開業して、おいしいお菓子をたくさんの人に伝えて、みんなを幸せにしたいんです、といった自分の夢実現が動機です。しかし私は、 集客で悩む教室の先生を救うために、自分の教室であらゆるやり方にチャレンジするために作っているので、そもそも感情面のスタートが違っています。だから、教室業界内での立ち位置、金額、内容、レッスン企画など、集客コンサルタントの先生のもと、マーケティングも勉強しながら、コンセプト。これは、売れる教室の基本軸とも言えますが、そういうコンセプトも作って開業しました。教室業界の従来の価格は理解していても、従来の価格に追従すると、採算が合わないという計算が立ったので、2倍近い価格で運営することにしたのです。もちろん、ただ値段を高くするだけでは教室にお客様は来ません。価格はお客様が感じる価値に連動します。そのことを理解していたので、価値を高めた高い金額を設定することができました。逆に、感情的に教室業に夢と思い入れがありすぎる状態で開業しようとすると不安が生じます。こんなに高い価格をつけたら同業者に身の程知らずと批判されるんじゃないか。本当は値上げしたいけれど、周りの教室に合わせないと自分のところには来ないんじゃないか。人に教えたくて開業したのに誰も来ないんじゃ意味なくない？安くても人が来てもらえる方がいいんじゃないか。そんな心理が働いて、絶対に来てもらえそうな激安な価格で教室をスタートしてしまうんです。そしてその価格でスタートすると、安い教室としてブランディングされてしまって、今度は値上げをしたくても、ますます顧客離れが怖くて価格を上げられなくなるのです。そんな負のスパイラルに陥っている先生を何人も見てきました。人が来ない、イコール自分の存在が否定される。人が来ない、イコール自分の存在が否定される。こう感じてしまう人が多いので、思い切った価格がつけられない。つまり、自分の価値への信頼がそのままご自身の根付けに反映されます。ここも結局、自分に対する信頼イコール自己肯定感という感情に左右されているのです。あなたは感情で価格を決めて良い。もともと女性は共感という基本資質を持っているので、自分が高いと感じるものは相手も高いと感じるに違いないと思ってしまい、必要以上に価格を下げる傾向があります。しかし、そんな人でも自分の趣味の領域には思いっきり奮発して物を買うなんてことは誰もが経験済みだと思います。例えば、ファッションが大好きな人が、食事はカップ麺で我慢してでも海外の有名ブランド品を買う。逆に、洋服は500円の T シャツで1年通すのに数十万円もする高級カメラを買うといった感じです。この領域になると、誰が何にお金を使うかなんて自分の価値基準では測れないのです。教室に呼びたい顧客像の調査をしないで、自分の価値観イコール感情で価格を決めると失敗することが多いのはそのためです。もちろん、商品やサービスには仕入れ原価というものがあります。ただそのように価格に必要経費を積み上げただけの価格設定という、従来型の設計では立ち行かなくなってきている時代の流れをひしひしと感じている人も多いのではないでしょうか。もちろん私も従来型の値付けを否定しているわけではありません。しかし、値付けに迷う女性にぜひお伝えしたい価格決定の手法があります。それこそが本書の趣旨です。結論から言うと、あなたは感情で価格を決めて良いのです。これが本書、感情価格術のメインテーマです。従来型の価格決定法は、主に男性向けに作られたものに対してが多く、左脳型でのノウハウが伝授されています。感情に流されがちな女性が扱うには、少ししんどい領域かと思いました。しかも、多様化する時代において、値上げも行っていきたい時代背景があるなら、 値決めの手法は知っていた方がいい、というか、知らないと事業の存続すら危ういのです。本書は、値決めができない女性経営者が、感情で価格の呪縛から解放される価格決定の方法、いわば、新時代の価格術をお伝えするものです。ステップごとに本書を読み進めるうちに、価格への自分のマインドブロックが自然と解消されて、商品・サービスを売ることに抵抗がなくなっていくと思います。本書は、売る側も買う側も幸せになれる値決めの本です。決してどちらかだけが得をする搾取型の価格術を紹介するものではありません。お金は楽しく稼ぐべきです。そのために感情を起点にした値付けの法則は知っておいた方が良いのです。そして、感謝された対価で自然とお金が集まるような仕事が成立すると、自分も周りの人も幸せにできるようになります。この本を読み終える頃には、お金のマインドブロックが外れて、軽やかにお金を受け取れるようになっているはずです。感情で価格を決定できることで、幸せな経営者が増えることを祈っています。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子。はじめに。